こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。先週ですね、私もうめちゃくちゃボンミスかましてしまいました。大ミスです。これはもう本当に令和始まって以来のぐらいかもしれません。私ですね、ワコールさんのウィングの新商品エアリーソフトブラという、まあ、下着のイメージモデルに就任させていただきまして、で先週の放送がありまして、4日の朝刊のもう本当全面広告というんでしょうか、あれで大胆な、まあ、バックショット、まあ東京はそうですね、全国、5都市それぞれ違うビジュアルでドーンと載せさせていただいたんですね。で情報解禁がその日の4日の朝4時ちょうど生放送中、先週のに解禁だったんですね。でそこで言おうと思っていたのに忘れてしまいました。めちゃめちゃやってしまいました。別に言えと言われていたわけではないんですけれども、まあかねてよりね、こういうラジオで、もう自分の冠番組ですよ、ラジオワーストサマーウイカのとついてます、こういう自分のラジオで一番最初に情報解禁みたいな、どこよりも先に、誰よりも土手のみんなにみたいなやりたいなと思ってたのに、もう一番いいタイミングで逃してしまいました。まあなぜならね、まあその発表できるの楽しみにしてて考えとったんですけど、直前めちゃめちゃ盛り上がっちゃってたんですよね、その話。ラスベガスで1メートルの巨大ディルドが万引きされたっていうニュースとか、バイブとディルドってどう違うのみたいな、何が違うのっていう話でもう大いに盛り上がってたんですよ、私勝手に一人で。誰も別に相槌なんか売ってませんよ、この空間。私が一人で盛り上がってたばっかりに、大事なそのお知らせをするのをね、失念しておりました。めちゃめちゃ後悔してます。あんまりでもその話と今回のその商品をあまりくっつけたくないっていう気持ちも大いにありますんで、まあ逆にその流れで言わなくてもよかったなっていうのもあるんですけど、なんかそう、まあ、自分すっかり抜け落ちてたんですけど、なんとですね、この番組の直後に始まる朝ぼら家のオープニングで上柳さんがね、綺麗に全部さらってくれました。めちゃめちゃお優しい、本当にありがとうございました。長尺で、今朝の朝刊のウイカさんの写真びっくりしましたねなんていう感じのトーンで、いやーなんて、先ほどまであんなラジオしてた人とは思えないみたいな感じでね、いやもうそれでそれを聞いて、はっはっはっはっはっ、うえーって言うて、でも綺麗に本当に細かく結構尺取ってくれてね、説明してくださったんで、まあ、手間が省けました。ありがとうございました。いやすいません、そんな早朝からこんなお話をしていただいて、むしろ申し訳ない。なんかぜひワコールさんに言うて、一式上柳さんにプレゼントしたいぐらい、まあでも必要ないと思いますので、お気持ち違う形でね、お礼したいなと思うんですけれども、いやーほんまに先週ね、やっちまったなーっていうテーマとかでもやってましたよね、だいぶ前か。それはクールポコさんの話ね、してたから、これがもうかっこつけた話してたのね。かっこつけてラジオをバリブリに回してる感じでやっとったら、大事なことを忘れて、まあやっちまったなという感じでね。いやーでももう見てくださった人も多いと思います。朝刊でもね、見てくださったかもしれないし、ネットのショッピングサイトっていうんですか、公式ワコールさんのそのウィングのエアリーソフトブラのサイトでもかなりの数写真見れると思います。いろんなパターン撮らせていただいてね、でいろんな色もあるし、 もちろん女性の方にね、見てほしいなと思うんですよ。結構私の中でも感動した商品だったので、今このご時世ちょっとお店でこうみんなに行ってくださいっていうのもちょっと難しいかもしれないですけど、ぜひ店頭でね、合わせてみて、かなり私も感動したんで、ぜひ本当におすすめしてますね。メンズの皆さんはもしかしたらよかったら、プレゼントとかにもいいと思うし、まあ見る分にはタダなんでね、まあご覧、サイトとかでご覧いただけたら嬉しいなと思います。いや、ファーストサマーウイカをこうやって広告に使っていただくなんて、いやーもうはっきり言ってすごいと思いました。担当さんの英断、私が企画の偉い人やったら、ファーストサマーウイカ 却下やって言うてしまうんじゃないかなと思うぐらいすごい、決断というか提案をしてくださって、自分自身私が一番驚きましたね。けどすごい綺麗に撮ってもらって、誕生日のね前の日だったんでね、すっごく嬉しかったですよ。29歳、20代最後の私を収めてくれて、綺麗に収めてくれた大切な広告になりました。自分の人生にとっても大きいものなので、よかったら皆さんもね目に入れて見てもらえたら嬉しいなと思います。でコメントは可愛いね、綺麗ねぐらいで止めといてもらえたら嬉しいなと思います。はい、おじさんは暴走しないようにお願いします。それでは今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。本日8月10日、もう8月10日ですか、びっくりしますね。今日はなんとかっぱえびせんの日だそうです。もう皆さんご存知ですよね、もう日常的に美味しくいただいております。やめられない止まらないのね、キャッチコピーのやめられない止まらないやの8と止まらないの10から取って8月10日になったそうです。今年でなんと発売56年目。止まらんな56年間、すごいですね。確かに、もう56年間続いてるお菓子って、それこそカルビーさんの中でも結構フル株なん違います？シンプルですもんね、パッケージとかエビドーンみたいな、古風なね。私ね、かっぱえびせんはよく食べてますけど、一時ねチョコレートコーティングされてるやつあったんですよ。最初に食べたやつは韓国のお土産やったかな、ね、いただいてめちゃめちゃ美味しいなって。普通のかっぱえびせんの周りがねチョコレートでコーティングされてるんですよ。そのパターンのお菓子あるでしょ、ポテチとかでもね、なんやかんや鍵の種とかあると思いますけど、その中でも結構一番、チョコレートシリーズでは一番美味しくって、ちょっと調べたらね、ロッテのガーナチョコレートと、カルビーのかっぱえびせんがコラボしたやつもね、日本であったんで、それも多分食べてます。あれは、あれなんでレギュラーにせえへんねやろうと思うぐらい私は好きなんですけど、正直、これ甘じょっぱいお菓子あるじゃないですか。そのね、甘いと、塩辛いやつ合わせてるやつ、まあ私はどっちかっていうと反対派です、ごめんなさい。賛成派の人もいると思います、いると思うんですよ。例えばまあアメリカンドッグね、もうあるでしょ、アメリカンドッグコンビニでも買えますわ。あれ私側とウインナーべこにして食べますから、はいで、わざわざはいでベロベロベロってはいで最後ウインナーにしてから食べる。いやだってさ、甘いのとウインナーは合えへんわ。だからマックグリドルもごめんなさい、べっこにして食べます。だったら普通のエグマックマフィンを食べます。ごめんなさい、そっちを選ばないですね。だっていうタイプやったんですよ。ただだから生ハムメロンをクリアしました、まず。はい、生ハムメロンね、あれもしょっぱ甘じょっぱいですわ。まあまあフルーツっていうみずみずしさでまあクリアしてますわ。でチーズのピザなんとかなんとかジョみたいなやつね。クワトロラッジョみたいな、ちょっとあの辺いつもうろっと呼んでるからちょっとごめんなさい。あれも大人になってクリアしました。あれはうまい。クリーム、まあチーズはね、チーズケーキがあるからね、甘いのも合うはずなんですけれども、そこから飛躍してやっぱりかっぱえびせんとチョコはね、珍味の感じで大人の味やなと思ったんで、ぜひ今後あるか分かんないですけどね、試しても家でできるから別に。やったらカッパエビさん買ってきてチョコつけたらよろしいからね、これぜひやってみてほしいなというところで、今夜のメールテーマはですね、カッパエビさんにちなんでやめられない止まらないにしました。やめたいのにやめられないこと、まあね、中毒性のあるもの以外になんか無意識でやってしまう癖みたいな、例えば爪の横のとこの皮を歯でちぎって食うてまうみたいな人いますよね。あとなんかこう鼻くそを机の裏にねついついなすってしまうとか、汚いやつばっかりやな。匂い系もあるよね。なんか嗅いでしまうとかもあるし、私がやめたくはないけど、止められないこと、やめられないことは、枕のね、角っこを触ってしまうんですよ。これわからないと思う、誰も。 角マイスターって自分では呼んでるんですけど、枕にまあ限らず、例えばこういう、まあ、胸ポケットとかジーパンにポケットありますよね。それの端っこのところ、まあ、エッジがありますよね。布をくっつけてるから、角っこのとこね。ちょっと硬くなってるでしょ。そこを指でサワサワするの好きなんですよね。ね、全然賛同得られてない感じわかります。昔多分ちっちゃい頃タオルケットの端っことかをしゃぶってたりとかいじってたりとかする延長線上のまあまあ幼児的な行為なんかななんて思ってるんですけど、そういうまあニッチなものもぜひね教えてくれたら嬉しいなと思います。なんでも送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com ファッキンサノバビッチアンダーヘアーと覚えてください。件名にはテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想、普通のお便り、普通歌もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でドヒャーとお届けしております。さらに終了後、放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信してます。最近はちょっとなーなーになってきている四十八手を教えてるんですけれどもそろそろ難しくなってきました。はい、ぜひご覧ください。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。ぜひね、オールナイトニッポンゼロミクチャでもお楽しみください。それではここで一曲、マキシマムザホルモンで恋の銘柄ばお送りしました。イエイ。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームりょうじさん、僕は朝刊の配達をやっているのでウイカさんが新聞の話をしないことに気づいていました。おお、そうか。でもウイカさんのことだから何か裏があると思い何も言わないんだろうと思っていました。なんだボンミスかウイカさんがあるなら僕もあります。今パンツ履くのを忘れているのに気づきました。これからノーパンで朝刊配達しますパンツ履くこと忘れることってある？リアルに返答するけれども、いや、裏ないんですよ。普通にミスりました。盛り上がってしまいました。下ネタで。最低です。でもパンツ履くの忘れることは私ないけど、ズボン履いてて、パンツ上げんとズボンだけ上げてまうときはあるよね。あれないか。これも、あれないか。パンツだけ取り残されてるときない？女子はね、なんか、まあ、ズボンの下に、まあ、桃引きというかタイツみたいなの履いて、で、さらにパンツ履いてる。3枚ぐらい履いてるときあるじゃないですか。で、こう、ぐーっとタイツとズボンを手繰り寄せたときに、パンツだけ下に残ってる状態っていうか、こう、ピーンってなってる状態で、っていうのはあるよ。桃ぐらいにずっとパンツがおるみたいなことはあるよ。うん、はい、次、ラジオネーム、サハラサザンカさん。カッパエビセンのキャラクターの、カッパエビ、やって読むのかな、カッパエビ家、あ、カッパエビ家か。カッパエビ家は、カッパのお父さん、カッパパパと、エビのお母さん、エビママと、その子供たちのカッパエビくんとカッパエビリちゃんらしいのですが、その子供たちがエビ要素が少なく、だいぶカッパ寄りです。で、イラストもくっつけてくれた。ほんまやなんかゆるキャラというか、本当に某、なんか、某、なんか、三王みたいな感じの雰囲気あるキャラクターですよね。見たことある人、え、これ有名なことなんかな、私初めて見たけれども、エビパパに関してはカッパパパか、カッパパパとエビママ、あ、だからカッパとエビがこうゴールインしてできた家族なんだね。だからカッパエビセンなんだ。だからお父さんはカッパなのよ、完全に。しかもサラリーマンやわ、ネクタイしてな。で、お母さんはエビがエプロンしてはるわ。ほんでその子供だから顔はカッパで、なんかエビの被り物してるみたいな感じかな。カッパは空想の生き物やからね、いいよね、そういうとこがちょっとファンタジーで。で、どうやって子供作るんやろうっていう気持ちになるしね、いいと思います。ありがとうございます。じゃあテーマいきましょうか。本日のテーマはやめられない止まらないことですね。ラジオネームリトルウマシさん、僕が最近やめられないことはコンロの掃除です。ほう、ここ半年、半月、ここ半月2日に1回のペースで掃除しています。ラジオをタイムフリーで流しながら無心でゴシゴシしています。父親に惹かれるくらい綺麗です。いい息子さんかな、息子さんじゃないですか。でも確かにキッチンの掃除するときね、まあ洗い物も含めて料理するときも含めて、キッチンにいるとき私もラジオ聞きます。テレビ見れないからね、やっぱ音だけがちょうどいいじゃないですか。わかるわ。なんか嫌な、コンロの掃除好きなわけじゃないでしょきっと。 いや好きなんかな。好きじゃないことはラジオ聞きながらやるとね進むよ、うん、おすすめですよ。はい、ラジオネーム永遠の虹さん。僕のやめられない止まらないことはささくれを引きちぎることです。ほらほら言うたやんさっき。食うやろ引きちぎって痛い、血が出ることは分かっているんですが気になって集中ができなくなるので引きちぎります。痛いねんなあれな、ミスんねん大体。こううまくいけるときやるやん、サクってシュッってなって、お全然痛くないみたいな。ちゃんと手術成功するときあるんだけど大体深くねブッていくんよ。わかるわー、ささくれな。あとなんか豆、みんな豆ある？手に。私なんかキャリーを引くからか分からへんけど手にずっと鉄棒の豆が残ってんねんな鉄棒みたいな豆、そこを爪切りでこうサクってやるの好きやねんかこれもなんか紙一重やねん、行き過ぎるとミーまで行ってまうねんけど、でダダダってなんねんけど、いい感じになるとそのタコの部分、豆の部分だけを摘出できるから、このオペもねすごい好きよ。もう一個行こうか。ラジオネーム山あり谷あり、モハメドアリさん。僕がやめられない止まらないことはツイッターで嫌いなやつを定期的に覗きに行くことです。毎日のように見に行ってこいつ嫌いやわと思っていますまあわからんこともないけど、私も昔はやってました、だから好きなんやね、それは逆に言うと気になって仕方がないんやね。ただほんまに自分に対して嫌なこと言ってくるやつはやっぱ気分悪いからもう見なくなったけど、単純になんか生理的に無理やわっていう、なんか嫌いやわっていうやつはやっぱおもろいから見に行ってしまうよね。なんかそうそう、なんかこう自撮りが毎回とんでもなくめちゃくちゃブスっていうか、めちゃくちゃもう映り悪いのに自信満々で上げてるやつとか絶対見に行ってまう。なんでここでおかしい、全然漏れてへんのになんで上げてんのとかで、そういうノリでね、あとなんか自慢ツイートとかも見てしまう。わかるよね、そのなんか臭いもんほど嗅ぎたくなるみたいな、それに近いよね。うん、自分もそう見られてる側やと思った方がいいよね自分のことをそう思って見てる人も世の中にいるんだなと思っちゃうよね怖いね。やめられない止まらないことはいろいろあるけれども、やっぱ私は恋やと思うねんな恋な、恋もやめられへんよな、止まらへんよな、みんな恋してるまあまあしてない人もおると思いますけど、ね、こうふとねこのコロナ禍の中でね、いろいろ恋愛の仕方とかぼんやり考えてたんですよ。これまあいろんなとこで言ってるんですけど、コロナ禍でそのマスクした状態とかね、こう何やってソーシャルディスタンス取ってる状態で恋愛の発展の仕方どうなんねやろなって、恋愛の ABC、 いわゆる手つなぐとかキスするっていうののハードルがどんどん上がってるやん今の時期って。だから何やったらマスクを外してその人と会話するだけで、お、もうなんか結構ハードルとか山越えてるっていうか、うん、家族ぐらいの距離感なの私たちみたいなことになってるんじゃないかなと思ったりするんですよね。だからこうまあ ABC の手順が変わってるのと同じぐらい、その高校生、今まあ恋愛といえば高校生よね、まあ中高生、どういう風に恋愛が今進んでいるんだろうって思うんですよね。まあ、純粋にほらまあ私が LINE とかね今はあるけど、高校生の時は LINE なかったですよ。それこそもっとねご年配の方聞いてたら、もう携帯はおろかもうポケベルだ、もう家電の時代ですよっていう人も多分いると思うんですよね。どうやって今の中高生たちは恋愛のステップを踏んでいくんだろうかって思って、概念がもうちょっとわからん。なんか最近ほら言うやん、若い子は、若い子もう LINE してないですよとかって言うやん。それも嘘かもしれん、私らが騙されてるだけかもしれん。ほんまは全然 LINE してるし、スタンプとかももう全然使わないですよっていうの実は使ってて、私ら年寄りを騙そうとしてるだけかもしれんとか、ほんまか、ほんまに LINE してるのかっていう、そう、もう若い子 LINE してないんだってとかって、おじさんらが偉そうに会話して、それ聞いてほくそ笑んでるかもしれんとかって思うと、ほんまのとこ分かんないじゃないですか、自分が学園生活に潜り込めるわけじゃないからね。なんかそういうのを、まあ、今の少女漫画読んだりして勉強したりするわけですよ。 けどまあ気がついたらレディースコミック読んでもうてるし、なんか不倫とかドロドロのやつ読んでもうてるし、大体少女漫画はね若干やっぱイライラするんですよ主人公に。なんか大体ちょっとアホなんすわ少女漫画の主人公って。バカね、それが可愛さとか問題が起きるからね、ハプニングが起きないと漫画ならへんから、なるようにちょっとバカに書かれてるんです。もうそれが私耐えられへんのです、イライラするんです。もうちゃっちゃやれよって、一発やったらおしまいや、一発はめたらおしまいやなと思うんやけども、まあまあそういうことをね思うと、だからリアルの、まあ、恋愛生活というかね、学園の恋愛、まあ、ドラマも見れない、だからドラマも腹立つから、もう5話から7、8話にかけて一番イライラするから、もうそこで見るのやめてしまうからね、見れないんですけど、でもまあ私のその流れで高校の時の恋バナとかするとね、それこそはめたのはめてないだろうになってくるから、やむ人2人ぐらいおると思うからまあ私の 初恋ぐらいでいいでしょ、初恋の話とか。ちょ、今日恋バナしよう、今日みんなで恋バナしよういつも下の話ばっかしてるから今日は恋バナしようやで、初恋の話でもしようかな思って、もうこう喋ったことあるかな、よしくんの話したことあるかな、知らんか私の初恋はね、幼稚園の年少か年中さんぐらいの時でね、よしくんっていうお母さんが元ヤンのね、こうやったんですよ。で走るのが早くて、ほんで朝幼稚園ですよ、幼稚園の年少年中やから 3,4 歳ですわ、朝から食パン2枚食べるの、それがかっこよくて好きやったんですよ。ほんでお母ちゃんもおもろいから、よしな、ういかちゃん、よしがなっていう感じで声ガシャガシャで喋ってくれるから、よしくんのお母ちゃんね、いや好きやったなっていうのが、まあ初恋です。別に私はヤンキーじゃないですよ、全然土壌ないけど、初恋の人は元ヤンじゃないね、元ヤンから生まれた子ヤンキーやったんですけど、で小学校に上がって、小学校の時は私は転校いっぱいしとったから、2、3箇所学校行ったから、だから3、4年生ぐらいか、いわゆる中学年高学年ぐらいに一人の人好きやったんですよ私。ずっと一途でしょ。で ゆうくんにしようかな、 Y くんにしようか、で Y くんが好きやったんですけど、まあ言えばユーマーや、ユーマー聞いとったらごめん、ユーマーくんでのが好きやったんですけど、彼はねバスケもできて頭も良くて、でスタイルもいい、背も高い、片思いですよね。でね、名前がね、名字がね、もうほぼ一文字違いぐらいの感じで、名前が名字が近かったんですよ。ということはクラスが一緒になったら一番最初の席前後なんすわ。めちゃめちゃこれで毎回興奮してて、ただねやっぱ好きになってしまうと、なんかね、喋るのに緊張するでしょ。なんか一個温度上がるじゃないですか。内臓が全部こう浮くというか、ふわふわしてて。なんかその感じでこううまく喋れないくて。で、ことあるごとにそのまま最初のクラスね、一緒になった時は、こう縦並んでたりするけど、なんや席替えとかあるじゃないですか。ほんで、イベントの時ね、運動会とか、そういう時にまたなんか名前順でっていう時にまたほら、こうあるでしょ、もうそのためにもう脇がジョッてか汗かいて感じがねあんまり好きじゃなくて、その恋して体がなんか変わってもってる、自分が自分じゃない感じ、それこそだからヤスケンさんと喋ってる時もこんな感じとか、千鳥の大悟さんに会った時とかちょっとそんな感じなんですけど、自分が死ぬんですよね、殺されてしまうというか、浮き足だった自分にね。だから結局、そのユーマくんにも具体的な告白は結局できなくって、バレンタインの時にそれこそガーナのハート型のチョコをなんか家も近所やったから走ってユーマーって言って走って押し付けるように渡して、じゃーって言ってもう渡し逃げみたいなしたぐらいですかね。それはめちゃめちゃ覚えてるんですよね。まあご存知の通り、私中学校の時までもうあの芋状態ですから、わかりますよね、お写真見たことある人は。もうなんならもうアンノン芋ぐらい、なんかこもうネットネット、アンノン芋の大学芋ぐらい、もうネチョネチョのギトギトみたいな芋女やったんで、まあまあだから何もねできず、のままなんですけど、20歳ぐらいの時にね飲みに行ったことがあるんですよね。久しじゃないけど 差しじゃなかったかな、友達おったかな。でもその時にはもうあの内臓の浮いた感じなかったんですよ、普通に喋れて。でなんか小学校の時とかは社長になるとか言ってたのが別に普通にまた働いとったから、なんかこう、あ、やっぱあの時のなんか初恋みたいなのってそのまま置いといた方が良かったみたいな若干の後悔がありつつ、なんかあの感じね、好きな人とは喋れないっていうあの感覚はあんまりこう苦手だったから、後に付き合う人とかはありのままで喋れる人とかの方がやっぱ続きましたね、普通に。まあだから大人になってもう私は結婚しましたし、そんな浮き足出すことはね、その千鳥の大悟さんとかヤスケンさんみたいなその、まあ、憧れに近いものでしかないけど、そんな私がちょっと久しぶりに恋したんですよ、しちゃいました。あ、これちょっと記事になっちゃうかな、やばいな、ダメかもしんない、言っちゃダメかもしんないんですけど恋しちゃったんですよ。それがもう一目惚れではなく一耳惚れ、なんとラジオから聞こえた曲でズキューンと心つかまれたんですよ。そのバンドさんの名前はマカロニえんぴつさんです。ふとね、普通に私いろんなところでラジオとかもやらしまってますし聞いてるんですけど、その時にあ、なんか初期のタミオっぽいみたいな、ユニコーンの初期みたいやなみたいな、声歌う声めっちゃいいな、曲もええなと思って、でアプリで探すやつあるでしょ、曲探すやつで、あ、マカロニえんぴつさんって言うんやと思って、そっからちょくちょく聞いてたんですよ。もうあんまりね、25、6過ぎてぐらいからあんまりその新しく好きになるアーティストさんとかあんまいなくて、正直昔のもう解雇中やから昔の曲ばっかり聴いてるんですけど、なんか令和に入ってほんまに、あ、好きかもしれんっていうアーティストさんに出会って、そんでよ、アカウントとか探してたんですよ、 SNS の。ほんで今日インスタのアカウント見つけて、オフィシャルさんのフォローしたれ思った時に、なんか新規の投稿のとこにオールナイみたいな、糸にみたいなの見えて、えっと思ってパッて言ったら、今週の土曜日8月15日土曜日、オールナイト日本ゼロ、マカロニえんぴつさんやないか。これ運命でしょ、もう拍手のこの叩き方、今バラエティ番組の叩き方してもらった、ごめんなさい、うるさかったね、びっくりして、これ運命やん思って、恋成就するやん思って、パイセンなんでね、私オールナイト日本ゼロパイセンとして、マジかと思って、もうメール送ります、決めました。なんかせいやさんがあいみょんさんのやつに5通ぐらい送って1個も読まれんかったみたいなのあったけど、そんなめげずにちょっと送りたいなと思いました。しかもなんと私のサブ作家スキンをかまそう入ってるって聞いた、このマカロニえんぴつさんのオールナイト日本ゼロ入ってるらしいな、頼むで、これは使うでしょ、そんな使えるカード全部使うな。まず打ち合わせの時に、月曜日のオールナイト日本ゼロのファーストサマーウイカさんご存知ですかって言って、あーって言って、すごい好きらしくてって、まずそこから入ろう、そこから入、あ、いや入らん方がいいかな、メールから入った方がいいかな、どっちが印象いい、印象いい方からやろうぐらいやっぱテンション上がって、ちょっと今日テンション高めで喋ってるのはそのせいなんですけどね。いやめちゃめちゃ嬉しい、なんか残暑お見舞いのね、メールテーマとかあるらしくて、こんなぴったりじゃないですか、サマーな女やしね。いやもうメール、え、メール何、メールが送ったこととかないですよ、メールはがき職人したことないから、ベッドインのラジオに一回下ネタメール送ってくらいだから今日も真面目なやつとか、そうクソメールしか送ったことないからできるかわかんないんですけどね。いやー嬉しい、運命を感じております。だからね、ちょっとここからつながりがあったらいいかななんとか下心ありつつ、まだ純粋に、まだにわかなんで、全曲歌えるとかレベルじゃないんで、にわかなんでね、もしマカロニえんぴつさんのファンの方今聞いてくださってたら、一緒にちょっと新規として迎え入れてくれたら嬉しいなと思います。そういうわけで、私の恋する相手の今絶賛恋しているバンドさんの曲をかけたいと思います。マカロニえんぴつのボーカルの服部さんは、まあ、ユニコーンのあの名盤服部から取ったお名前、まあ、芸名だそうなんですけども、その時点でもう運命ですよね。しかもなんかオールナイトニッポンね、初登場で大の AM ラジオリスナーであるらしいので、きっとこのドテラジオもう聞いてくれてると思います。服部さん、この愛届いてますか。マカロニえんぴつで恋のマジカルミステリーでした。 この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメールをご紹介します。ラジオネーム雪の降る日さん。今高校2年生の女子です。貴重な土手があるですね。私の周りでは LINE よりもインスタの DM を使う人が多いです。へえ。また友達が新宿でナンパされた時は LINE 交換しようではなくインスタ交換しようだったらしいので、インスタ交換から入る恋もあると思います。インスタって交換するものなの？交換フォローすりゃいいじゃん勝手に。あ、鍵がついてたりするのかな。交換するんだ。もうインスタを交換する時代になったんだ。へー、すごい。 LINE は使わないんですね。でもなんかインスタの方があれか、 DM が誰でも送れるからかな。へー、なんで変わっていくんでしょうね。謎やな。インスタが古くなる時代もいつか来るでしょう、きっと。どうしたら何に変わるんやろうね。また教えてもらおう。かわいっちゃんさん、どうも高校の教員です。かわいっちゃん高校の教員なの？大丈夫？このラジオ聞いてて。明日授業あるでしょ？心配だな。まあ、うんうん。ありがとうね。最近の学生の恋愛は入学前から始まっています。入学前からインスタの DM で知り合い、やり取りを重ね、中にはすでに入学の頃から付き合ってる人もいます。そう、それが気になってて。いわゆるだから、普段、今まではね、なんかクラスでいい感じになったりとかした後に、まあメール交換したりとか、それこそ SNS でっていう、なんか順序が、それが当たり前だと思ってたけど、あれやろ、自己紹介の時にさ、なんか何々高校入学ですとか、クラスとか書いてあったりとかするやんか。もう、なんかそういうことやろ。わかったようでわかってんけど。そう、入学の頃から付き合って、その前に会ってんのかな？一回も会ったことなく付き合うっていうこともありそうやんな。もしかしたら。いやー、不思議やわー。未知の領域ですよね。はい、ラジオネームジャイアント厚彦さん。お、マカロニ鉛筆のボーカル服部さんはクリスマスケーキにイチゴを乗せるバイト、カラオケのバイト、クリーニング屋の工場バイトを経験しています。ウイカさんのメールに役立つか分かりませんが、僕はウイカさんの恋物語応援してますよ。ありがとうございます。へえ、結構いろんなバイトね。まあバンドマンだから。マカロニ鉛筆さんって略称あるんですかね。なんかマカエンって呼ぶんですかね。マカって呼ばせていただいて大丈夫ですか。マカ様、マカ様。まあ私の、まあ私のやっぱ活力になってるんで、私の活力としてマカ様で大丈夫なんですけど。なるほど。ちょっとありがとうございます。貴重なデータをありがとうございます。ラジオネームイグアナそばさん。マカロニ鉛筆のオールナイトニッポンゼロコーナー募集の例題を確認したところ、遠回しにオナニーを題材にした文章が例題になっていて、ゴリゴリの下ネタ強めのラジオになる予感しかしません。ウイカさんと相性がいいかもしれないですね。え、これでもご本人の意図かどうかわからないよね。まあ打ち合わせしてると思いますけど、全てスキン岡本のせいかもしれない。こっちに悪影響が、悪い教育を受けてしまってるから、全部下ネタの提案しかしてない可能性あるぞ。気をつけろ。まあでもちょっと送りやすくなりました、気持ちね。でもいきなり下ネタ送ってくる女性タレント嫌でしょ。これはせいやさんの二の舞になるんじゃないかっていう。あいみょんさんがいくら官能小説が好きだからと言っていきなり下、まあ内容知らないけどね。いやちょっと二の舞にならないようにしなきゃダメですよね。いやちょっと今からね、しこしこね考えたいと思います。引き続きメールお待ちしております。ではこのコーナーに参りましょう。めいめいウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうかなっていうコーナーでございます。ご紹介しましょう。ラジオネームフェルナンド・トミーレスさん。乃木坂46新内舞さんに命名。おでんケースリサイクル。コンビニでもらったおでんの容器を洗って何度も使い回すほどケチだから。ケチじゃないでしょ。え、あれって別売りじゃないでしょ。おでん買ったら別にいいんでしょ。じゃあエコだね、ケチというか。まああの、え、おでんをその洗ってまたおでんを買いに行くときにその容器に入れてもらうだけでしょ。いわゆるあのおかわりのグラス同じのでいいですよっていうのと一緒じゃないの。家で、え、持ってくんじゃないの。マイおでん容器ですっていうことなんじゃないの。なんかポケモンシールとか貼ってさ。あの容器自体を別で使う？どう、え、なんかスケベースみたいな形ではあるけど。いやいや、でかい。で、大きくしたらね。 ただあれに染まったらもうあれやるやろし、どういうことなんでしょうね。ちょっとこの詳しく情報を求むって感じです。今度本人に聞こうかな。あれ何に使ってあるんですかって言って、じゃあ次行きましょう。ラジオネーム寿司クエネさん、平野レミさんに命名、マウスメイクコロッケ。キャベツ、ポテト、玉ねぎ、合いびき肉、コーンフレークをまとめて口に入れて噛んだらコロッケになるというレシピを作ったからマウスね、口ね、あーなるほど。あーコーンフレークっていうのがやっぱり平野レミさんの目の付けどころだと思うんですよ。ここでパン粉を入れろとかパンを食えとかじゃないのよ。あのザクザク感ね、衣の代用品としてちゃんとコーンフレークを、これ素晴らしいね。ほんとすごい、これほんと尊敬する、すごいなっちゃう、レミになっちゃう、ごめんなさい、ここでねちょっと叩き台作っときたいじゃないですか、モノマネの。はい、ラジオネーム逃走豚さん、サチモスのヨンスさんに命名、バイブスモイスチャー。ライブで汗だくになったお客さんを見てバイブスでベトベトだーと叫んだからバイブスって汗のことを言うのかな、総称して物質だったというね、すごいね、目に見えないものが物質化するまで盛り上がったライブということよね、可視化できるまで。はあ、やっぱり違いますね、ヨンスさんは。いや、バイブス、何でもバイブスになってるね夜のシーンでも結構使えるね、ちょっとバイブスが溢れてるよみたいな感じで使えそうですよね。ラジオネーム三丁目のゆうきさん、ゆうきさん、 TOKIO の永瀬智也さんに命名、天ぷらそばギャング。そば屋に行った時天ぷらそばと漢字で書かれているのを見て暴走族の名前と勘違いしたからまあ確かにラのせいやね、多分ラ、うん、六原丹内も多分ちょっと暴走族やと思ったんちゃうあれそうですよね。はい、ラストです。ラジオネーム非科学的チャーハンさん、浅田真央さんに命名、ミステイクシスター。新幹線のホームで姉の舞さんを探していてようやく見つけたと思い話しかけたらそれは舞さんでなく椿鬼奴さんだったからなんでどうねちゃんって言ってこれいや、やっこお姉さんはきっと嬉しいと思いますよ。すね、めちゃめちゃええー、ってなって、なんかにカッコが似てたんかな、そうだと信じたいよねちょっと最後に爆弾入れてきたね。なるほど、浅田真央さん同期の星ですからね、まだまだありそうですね。もし見つけたらまた送ってください。今週は以上でございます。いろんな有名人のゆかネーム考えて送ってください。お待ちしております。
日本放送ポッドキャストステーション、
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネームタナックさん、新内舞さんはコンビニで袋で売っているサラダを食べるのにお皿欲しいなと思ったらおでんのお皿が目に入り、会計の時にこのお皿ってもらえたりしますかと言って許可をもらい、おでんを買わずにもらうガチ勢ですなるほど、汎用性が高いんですね、あのお皿深いですしね、うん、なるほどな。そういう時のために もらった時は洗って置いてるんですかね、いいですよね、そういう物持ちがいいというか、そういうものを大事にする女性ってね。新内さんの感じもまたいいですもんね、なんかぴったり合う感じ、なんか昔作ったティッシュケースとか今でもちゃんと使ってそうなイメージね。ティッシュケース使う女子おるんって思ってた側の私からしたら、なんかそういう物持ちが良さそうな感じで好きですよ、うん、ちょっと興奮するもんね。あんま言わん方がいいわ、友達になりたいって言ってるから今んとこ。はい、ラジオネームポンハブさん、ウイカさん、マカロニ鉛筆のオールナイトニッポンゼロに投稿するときのラジオネームはどうしますか。僕はウイカさんのお母さん、ウイカさんのお母さんがジャムの瓶の中に500円を貯めていて、それをくすねてお菓子を買っていたという話が好きなので、ぬすっとジャムがいいと思いますなんで そんなんファーストサマーウイカで送るに決まってるやん。絶対に省かれへんように。あ、でもせいやさんのパターンがあるから、あ、身内の、身内というか関係者のメール一通読む間に普通のね、いわゆる皆さん、視聴者の皆さん、リスナーの人のメールを読んだ方がいいやんっていう考えのスタッフさんがいたら一瞬で省かれるもんね。だからなりすましみたいなっていうか、こう潜りも入れとかなきゃよね、自分の名前のやつと。でもラジオネームで呼ばれてもさ、なんでさ、ムイカさんって呼ばれたんやんか。くそ、目的が違うからな。うん、そうだよな、内容とかどうでもいいからなとか言って行きましょう。あんま言わん方が、あんま言わん方がいい、ほんまに怒ろうとしてねえから。はい、ラジオネーム胡椒少々お塩塩塩さん、インスタの交換についてですが、投稿やストーリーの感じを見るとどんな女の子か判断しやすいというのを DM をいつでも送れるので LINE よりも楽です。あー、なるほど。ストーリーとかでね、日常の感じが分かるから、 LINE だとその人隣みたいなのが分からないもんね、データしかないしね。なるほどね、そうやってやんのか。なんかそれで逆に幻滅するパターンもあるよね。うわ、めっちゃ服ダサいやんとか言ってさ、過去のポスト見てさ、それは付き合ってから知ったら、まあいいか、ちょっと目つぶるかっていうところをさ、もう最初にさ、ハードルが設定されるからさ、それは、絶妙なところやね。まあまあいいのか。なるほどね、いろいろ勉強させてもらってます。高校生のメール嬉しいです、ありがとうございます。じゃあ曲いきましょうかね。 Keep on Running、 須田まさき、岡本図。時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。メール紹介します。テルマエオマエさん、ラジオネーム。マカロニ鉛筆の服部さんは今年の4月に田中みな実のアヒル口に住みたいとつぶやいていたので、ウイカさんもアヒル口にすれば服部さんに振り向いてもらえる可能性が上がるかもしれません。実践してみましょう。まあ、田中みな実さんのアヒル口にはみんな住みたいわけですよ。それは女子であろうとも、あとそういうことじゃないんですよ。私はその服部さん自体に恋をしてるっていうのはやっぱ語弊があって、正直若干違くて、マカロニ鉛筆さんというバンドに恋をしたという方が近くて、ライブに行きたいなって今思ってたりとかね、それに近いから、難しいね。なんて言ったらいいんでしょうか。ビジネス的につながりたいってことですかね。はっきり言ったけど。なんか曲ね、もし私が歌いたいなとかって言った時に曲作ってくれへんかなとか、なんかこう、それでそれこそ須田まさき、岡本みたいに、ファーストサマーウイカ、マカロニ鉛筆みたいな、フィーチャリングみたいな、ないかなみたいなことが、心の声が出るとそういうことなんですよね。なのでね、女としてのアプローチは別にそんな、全然考えてないですよ。それは、あんまりそういうことに興味はないんですけれども、ラジオネーム、ハーフヌーマイクさん。マカロニ鉛筆さんは他局でもラジオなさっていますが、私の記憶が正しければエロ資源みたいなコーナーをやっています。多分このウイカさんのオールナイト日本ゼロと同系統のラジオだと思います。どちらでやってらっしゃるんでしょうか。ちょっとリサーチしてみますね。へえ。ということは、まあバイブス的に、まあヨンスさんのバイブス的に言うと近いということですね。あ、よかった。まあでもそうだと思いますよ。まあまあ、なんかうちね、前面になれたらいいなって感じですよね。じゃあ、エロ前面な感じで目指したいね。ラジオネーム、チワワの空振りさん。服部さんのツイートをさかのぼっていたら、もう唯一の運動がオナニーになってきてるをというツイートを発見しました。服部さんのウイカネームは、男ファーストサマーウイカです。いや、私そんな言うたことないやん。私自身はあんまりエロい発言してないはずですよ。スポンサーさんとかがあるし。ガチで。てかそんな、まあでもなんかそういう、まあバンドマンやし、別にそういうこと言ってもいいと思うんです。全然ね。なるほど。OK ということですね。でも分かりました。ボーダーラインがはっきりしました。今、はい、肩回させていただいております。はいはい、なるほど、なるほど。分かりました。じゃあテーマいきましょうか。今夜のメールテーマは、やめられない、止まらないです。ラジオネーム、ゆうりさん。寝る前に足の先をキューッと土踏まずの方に曲げて、わざと足をつる癖がやめられません。怖っ。マジで泣きそうなくらい痛いんですが、わーっと枕に顔を押し当てて叫ぶのが気持ちいいんです。先日部屋で叫んでいたら父が入ってきて、なんかごめんなと言い、そっと出ていきました。なるほど。これね、若 干心配なのはね、多分女の子なんですよ。足ピンっていうカテゴリーがありましてね、女子に、まあ男子もあるかな、足をこうピンとする行為にエクスタシーを感じる場合があるんですね。もうそれだったらやっぱりお父さんが入ってきてのなんかごめんなっていうのは、それ理解してる可能性があるなっていうのと、ちょっとこれ深いですよ、この話は。こんな短時間で説明しきれないですけれども、まあね、釣るのが好きやっていうところの前提をぶらさないようにしていただいて、ちょっとでもベッドとかでするのちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。私がもし母親でそれを見かけたら、足ピン女っていう感じでちょっとギョッてするかもしれないです。気をつけてね、本当に女子。ラジオネーム出席番号9番。僕がやめられない止まらないことはゲームなんですが、それもよく広告に出てくる暇つぶし系ミニゲームみたいなものを次々に入れてしまいます。わかる。一つインストールすると同じ会社のミニゲームの広告が流れてくるので連鎖が止まりません。多くはすぐに飽きるのですが、たまに1000ステージクリア1000ステージまでクリアするぐらいハマるものもあります。なるほど、わかる。これもあるんですよ。私ね、その漫画ね、少女漫画しかり、アプリで漫画読んでるんで、そのアプリコツコツね、そのフリーコインとかフリーチケットを毎日コツコツ貯めて読んでるんですよ。ちまちま6つぐらいの漫画アプリをね、こうはしごしながら、その時にね、広告を見たらチケットもう1枚無料みたいなので、広告死ぬほど見てるんです。多分1日の大半ね、12時間ぐらいね、広告を見て過ごしてる無駄な時間と思いながらも、わかる。だからこれもインストールしちゃうよね。やめられない、止まらないですよね。はい、ということで、じゃあコーナー行きましょうか。このコーナーに参りましょう。東京ファーストサマーウイカー。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女。言うてないですよ、私自身はね。言うてるような気がする女、ファーストサマーウイカー。そんな私の発言を盗み聞きしたようなつもりで送っていただくコーナーです。早速ご紹介しましょう。ラジオネームイグアナそば。ウイカさんがワイドショーに出演しているコメンテーターのコメントを聞いて言っていました。薄い薄い、おじいちゃんの玉金の皮くらい薄いわ。え、薄いの？さすがにごめんなさい。さすがにおじいちゃんのは、なんかそういうシリーズの AV の時にしかちゃんと見たことないから、もうモザがかかってる時はちょっとわかんないんですけど、なんかその、あ、伸びちゃって、ああ、そっかそっか、重力にもう逆らえずに伸びちゃって薄くなってしまったということか。でも赤ちゃんも薄いよね。まあ出来たてやから。で、おじいちゃんも薄いということは、一番分厚い瞬間がどこかであるはず。それを調べたよね。インテリジェンス。ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、チーズ撲滅派さん。なんでやねん。なんでチーズ撲滅すんねん。どういうことや。まあいいでしょう。はい。ウイカさんがホルモン焼きの店で注文していました。
おうちゃん、隣の兄ちゃんが食べてるビラビラ、私にもちょうだい。
ビラビラね。もうホルモン屋の肉ほとんどビラビラやもんね。実際におっぱいとかね、なんかチンチンとかあるよね、部位であるんですよ、多分。本当のおっぱいなのか、そうかな、なんかほんまにそういうちょっと霜っぽいメニューもね、ホルモン屋さんにはねあったりしますよ。うん、ビラビラもあるかもね、もしかしたら。ラジオネーム積極的指導さん。ウイカさんがしっとりと曲紹介をしていました。
私が AV を見る上で一番重要なものだと思っています。アイさんでストーリー
ラブミュージックですか。なんでしょうね。まあストーリーですね。ストーリーと、序盤の演技ね、芝居の質、大事ですよ。主演の女優は別に下手でいいんですけど、周りのエキストラ、義母役とかお母さん役とかさ、全然絡みには登場してこうへん、寝取られの旦那さんの役とかね、あの芝居大事やなと思いますよ。はい。ラジオネーム大器晩成さん。ウイカさんが隠し芸を披露していました。
今から私がこの箱の中に入りますと、どこからともなく屈強な男たちが現れ、四方八方から一物を突き刺します。無事体操を保ったまま脱出できましたら拍手をお願いいたします。
引き田天功、引き田陰功とかにしますか。こらやめなさい。はい、エロイリュージョンやめなさい。そんな着てた服バーンって脱いで出てくるだけやないか、お前ひどいわ。行きましょう。ラジオネーム人デスターさん。ウイカさんがショッピングモールのフードコートの水の出方に突っ込んでいました。
いいや、潮吹きの勢い。ああ
確かに潮吹きの勢いの男あるよね、ショッピングモールで。あるよ、フードコートね。えぇーってなるやつな。私このホテイソン、東京ホテイソンさんのタケルさんの言い方するとき、低粗品さんになってるんですよね。やっぱマジ、にわかやわ、混じってるわ。顔は合ってるんですけどね、多分ね、目見開いて。次行きましょう。ラジオネームマッサマンさん。ウイカさんが東京ラブストーリーの織田裕二さんみたいに言っていました。
向いて洗ってないの、バッチな。
あー、なるほどな、ズッチーナでね。もうズッチーナも若干しもいんだよ。ズッチーナ、ズッチーナ、ズッチーナでね、十分ね。まあ向いて洗ってないのか、そうか、ちょっと年下の男の子にね言ったのかな、なんていう感じでした。似てた、よかった。嬉しい。ちょっと江原さんが来てくださった以来、ちょっとモノマネにもねちょっと力入れていきたいなと思っております。はい、今週は以上でございます。今後もね、登頂コーナーたくさんお待ちしております。ではここで一曲お送りしたのはスカンチで恋のマジックポーションでした。本日はね、恋縛りでお送りしました。恋バナもたまにするのいいよね。恋バナ結構好きなんだ。いろんなみんなの恋バナ聞きたいな。また恋バナのコーナーしようね。はい、ありがとうございます。じゃあメール紹介していきましょう。たくさん来てます、ありがとうございます。ラジオネームドーナツマンさん。ウイカさん、チーズ撲滅派さんのラジオネームに引っかかってましたが、そういうことなんです。ん？ラジオネームからネタは始まってるんです。なのでラジオネームは必要なんです。ウイカさん、ここでラジオネームを決めてしまいましょう。ラジオネームは駆け引きです。マジか、奥深いな。確かにそうだよ、どうしようかな。でもそんな短時間に決めれるような私、スパッとした人間じゃないんだよこれ。3日3晩多分考えるパターンの人間なんだよ。今日話す内容もどんだけ考えてきたかっていう話なんだよ。どうしよう、みんなどうやって考えてんの。面白いラジオネームいっぱいあるよ。たまに滑ってるのあるけどさ。どうしようどうしよう。正直すぎる、ごめん。あなたのことじゃないから大丈夫。たまにいるってだけの話だからね。てるてるアフロは滑ってるだろう、だってあの CM で、ラジコの CM の、言っちゃダメ、ラメ、違う、ラジコさんそういうことじゃないです。ラジコさんそういうことじゃないんです。考えた人ごめんなさい、違う違う違うんですよ、違うんですよ。はい、ごめんなさい。好きです、ラジコ様大好きです。はい、ラジオネームインフォアンサーさん。ウイカさんのラジオネームですが、変に凝ってもしょうがないのでシンプルに尺八小学生というのはいかがでしょうか。まあ確かに尺八はいいですね。ああ、いいかも。漢字系いいかも。でもなんかこのインフォマンサーさんみたいにさ、なんか漢字とカタカナみたいなの好きなんですよ。まあ、ムーがちょっといらないけど、私的には。シーナリンゴさんの楽曲、アルバムみたいな感じ。なんか、少々、ストリップとかみたいな、なんかそういう。ちょっとそういうのもいいけどな。あ、ラジオネームどうしようどうしよう。ちょっとどうしよう。もう頭それのことでいっぱいになっちゃった。バカ野郎。メールいつ送ればいいの？メール送るタイミング教えてよ。ちょっと採用率の高いメール送るタイミング教えてくれよ。今もう無理か。ありそうだよね。前日の方がいいですよとか、意外と当日のやつがいいですよとかね。ありそうだな。それは好き岡本に聞けばいいのか。聞きましょう。はい。テーマ行きましょう。テーマは、やめられない止まらないことです。ラジオネームバミリさん。いいね。バミリもいいね。なんか全部よく感じてきたよ。私のやめられない止まらないは、口内炎で舌をいじくり回して刺激することです。たまに舌先でできたとき、たまに舌先にできたときは歯のちょっと尖っている部分に押し付けて痛気持ちいいを限界まで楽しんでしまいます。もちろん普通に痛いときの方が多いし、悪化するし治りが遅くなります。でもやめられません。痛い、さっきの足つるもそうだけど、ちょっと痛みが癖になる、ささくれもそうだよね。 えむっけというかね、痛みを求めちゃうみたいな。口内炎のあの感じはわかる。染みる瞬間、えだってなるけどね。ちょい気持ちいいみたいな。わからんでもない。ラジオネーム、フーマンさん。僕はエロサイトの新作動画を毎日チェックしてからでないと眠れません。単体女優さんや素人ものだけでなく、これまで流行った映画やテレビ番組、流行語などを取り入れた作品が毎日のようにたくさん出ています。最近でお気に入りの AV タイトルは、ぬるぬるしこしこ、すりつけ美尻パンティーです。しかも VR です。はあ、なるほどね。まあよくもじったやつとかはね、面白いなと思って見ますけど、やっぱりだって、どんどんどんどんさ、なくなっていくわけだもんね。タイトルのさ、一個出された同じタイトルは出せないわけだから。で、日々死ぬほど出てるしね、量が。大変ですよね、つける方もね。ラジオネーム、ララランプさん。僕がやめられないことは、喋るときに少し顎が上がってしまうことです。多分この理由は、自分は背が小さいため、少しでも大きく見せようとしたためだと思います。このことによって、ちょっと態度が悪く見えるため、顎を引けと家族に言われます。完全に無意識のためになかなか治りません。なるほど、顎が上がってしまうのね。あー、ちょっと見下した感じになるしね。わかるけど、でも私もそうなんですよ。もしかしたら、ミクチャ勢は気づいてるかもしれないけど、こう座るときに、猫背なのにちょっと首が出て顎上がっちゃうんですよね。これ良くないなと思って、顎を引くようにしたら常に人にガン飛ばしてるみたいな感じだったんですよね。まあ、まっすぐね、まっすぐの姿勢が一番いいんですけれども。ラジオネーム、マモーさん。僕は今でもミクシーにログインしてます。僕の周りでやっていた友達は誰もログインしていないので何も楽しくないのですが、この前ログインした時に足跡がついていました。名前は靴脱げひも太郎という人で、学歴を除くとどうやら同じ中学、しかもよく調べてみると女の子であることが分かりました。僕が本名でやっているので、その子は僕のことが好きだったんだと思います。マジでミクシーやってて夢が広がりました。好きかどうかは分からん、そこを早まるなよ。ただ、いや、大事なのは、女の子で、靴脱げひも太郎って名前をね。これ、完全になんか素人のエロ雑誌とかに投稿する時の名前っぽい感じ。まあでも、好きじゃなかったら探さないよね。ちょっとメッセージ送ってみなよ。メッセージ送っちゃいなよ。足跡付け返したね、そっから広がるのもあるかもしれない。憎し、いいですよね。ラジオネーム、酒坂46さん。僕のやめられない癖は、ご飯粒を指で丸めてお餅みたいにして食べてしまうことです。とても汚いとは分かっているんですが、気づいたら丸めてしまっています。パン丸めて食べる的なやつね、あるよね。ご飯は手ベタベタなるやんか。で、あれ長時間やってみ、めっちゃ黒なるから、うわーきつーキスやめてくれ。まあね、わからんでもない。これもなんか幼児的な行為やなと思います。私の、ま、枕の端っこと同じようにね。まあ癖やもんね。外でやらんようにせなね。ラジオネーム、援護射撃さん。僕のやめられない止まらないことは、友達を何らかの四天王に分類してしまうことです。面白いね。声だけ可愛い四天王、裏が怖そう四天王、足臭そう四天王など多様です。どの友達も何らかの四天王に属しています。所属しています。四天王である人あんの？4人に選ぶの？まあそういうジムリーダーみたいなことっていうか、なんかそういうね、枠組みに分類したいっていうことやね。あー、まあ分からんでもない。私もよくマンクサ顔やなーとかね言ったりするしね、こっそりね、あれはチンクサ顔やなーとかね、あるけど、まあ四天王か。まあだからそこにランキングがついてたりね、1位2位とかねあったりとか、まあ分かるわ、分からんでもないです。いや、みんなあるね。結構ありますね。面白い。この後は、おい、もうこれラストですか？今日はラストですか？ありがとうございました。この後は FM のコーナーです。果たして私は今週もステルス下ネタに気づくことができるんでしょうか？
日本放送、ポッドキャストステーション。
東京中央銀行プレゼンツ、ダブルリターンミュージック。
DJ ラブジュースイカです。今夜のメールテーマは許せないこと早速メールご紹介しましょう。ラジオネーム4分の1直樹さん。先日僕が何ヶ月もかけて企画し提案した案件が通ったんですが、なぜか僕はそのプロジェクトから外され、最近うちの部署に来た後輩がプロジェクトリーダーになりました。僕は何度も上司に抗議したんですが聞いてもらえませんでした。後日同僚から衝撃の事実を聞かされ愕然としました。なんとそいつはうちの会社の大事な取引先の重役の息子で、完全なるコネ入社、つまりズブズブズブの関係だったんです。こんなことがまかり通っているなんて絶対に許せません。っておい、ズブが一個多いやろ。癒着があるのはズブズブの関係や。ズブを一個増やしただけで下ネタになるってもはや発明です。このコーナーの新たな方向性を示してもらった気がします。ありがとう。今週も安心して FM に行けそうです。ありがとう、ありがとう、ありがとう。
ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。メール紹介します。ラジオネームかわいちゃんさん。僕のメールの送り方ですが、コーナーに送るときは毎日朝8時、朝10時、昼12時、夕方16時、夜20時の5回に分けて送ります。特に単発だと直前になるとスタッフさんの負担になるので、僕は 2,3 日前までには送ります。マジでさすが教員ちゃんとしてる。朝ね、朝礼ぐらいかな、もう出勤した時に、学校から送ってんのかい真面目、偉いね、かわいちゃん。ここのメールもそうやって送ってくれてんのかな、ありがとうね。なるほど、こんだけ送るとやっぱ採用率も高かったりするんですかね。ラジオネームゆうきさん。ういかさん、メールを送るタイミングは早い方がいいです。土曜のオールナイトに1回だけなので出し惜しみはいけません。思いついたらすぐ、これです。なるほど、オンエア中のやっぱり採用率はもしかしたら低いのかな、単発だったりすると。どうなんでしょう、リアクションだったらねあるかもしれないですけどね。ネタメールはもしかしたら事前の方がいいのか。ふむふむ、なんかいいね、ラジオリスナーさんのこのハガキの送り方みたいな聞くことあんまないからおもろいね。おはぎのはがしさん。メールを送るタイミングですが、生放送ならコーナーメールは18時頃まで。ほう。リアクション、テーマメールは素早さが命です。録音ならとにかく早めです。あくまでも個人の見解ですが、ご参考に。なるほど。みんなやっぱ早めに送れっていうのがポイントなんですね。どうなんでしょう、マカロニ鉛筆さんのオールナイトニッポンは収録なんですか、生なんですかね。生放送ですか。あ、じゃあ、ガチで起きてリアクションメールを素早く送ればいいんだ。なるほど。大丈夫、スケジュール調整しておきます。いやー、ちょっと緊張してきたな、すでに。この後だってね、帰りながらねちょっと考えなきゃいけないから。はい、この番組はね、ラジコ様のタイムフリーでももう一度聞くことができますので、ラジコのシェア機能で友達におすすめすることもできるので、そちらもぜひお試しください。私は最近そのシェア機能のところを開いてから5秒と60秒で遅れることに気づきましたんで、それをもう前のめりで利用させていただいております。はい、みんなに知らせたい、ぜひね。あ、私のラジオネームテルテルアフロさんにしようと思ったんだけど、やっぱそれになりすましてる人ってもうすでにいっぱいいるのかな。いそうだよね。で、それで送ってきた人はだいたいスキン岡本みたいな人が却下してたりするのかな、やっぱり。いや、うん、やっぱそうだな。岡本さんのところで止まるのだけは嫌だな。突破したいです。作家さんのところまで行きたいです。はい、というわけでこの後4時30分からは上柳雅彦さんの朝ぼらけをお送りします。そしてミクチャではアフタートークもあります。どんな史上発展が学べるんでしょうか。準備でき次第すぐやると思いますんで、皆さんそちらもご覧ください。ちょっと土曜日私のメールが読まれるか、皆さん一緒に聞いててくださいね。ここまでのお相手はファーストサマーウイカでした。また来週、バイバイ。